それでは後半の授業に入らせていただきます。授業の前にちょっと一点、皆さんに確認といいましょうか、お願いといいましょうか、祈る合格というこういったものはもうお配りお届け差し上げていると思いますけれども、これは本試験の会場で前半の英語授業が終わった時点で、試験ですね、終わった時点でもう最後にですねお弁当を食べてこう見ていただこうという、そういう形にこの総まとめってなってるんですけれども、その地理歴史最後の一般常識7ページのところにちょっと落丁がありまして、それを訂正させていただこうということです。一番下の方にあります芥川賞直木賞の今年のものなんですけども、一番上の芥川賞の小説の名前がポトスライムの船って言うんですけど、どうもポストスライムって書いてあるんです。ですからポトスライムですよということですね。まあ、選択問題出ますのでちょっと意識していただければ。でその下に直木賞受賞の作品が2008年、今年のお正月の時の、これは2008年なんです、2007年って書いてしまってる。両方ともですから全部これは今年の一番新しい芥川賞直木賞の受賞作ですということ。そしてあと細かいんですけど、松坂大輔さん WBC で活躍されたあの投手の松坂の坂の字が、ちょっと間違えてた、松坂牛の坂になっちゃった、ですからこれを直していただく、まあ、これも選択問題ですので、まあ、お書きいただく必要はないんですけども、一応はそこの落丁ということで訂正をお願いしようということでございます。はい、当日見ていただくものですので、もっと皆さん方もご自身でちょっとこう書いていただければ幸いでございます。はい、というわけで以上お願いと、でございます。お詫びでございました。さあそれでは、参りましょう。ミニ英作演習の5でございます。44ページをお分けいただきましょう。そして24ページが回答でございます。Not necessarily、 必ずしも何々でない。 Not というこの副詞、後ろに来るものを否定しますので、 Necessarily とすぐ後ろに来ていれば、これを、まあ否定するわけです。じゃあいきなりやってみましょう。経済が発展しても国民が豊かになるとは限らない。経済の発展を主語にとると Economic Development ですね。Economic Success でもいいです。Does not necessarily、 動詞を何持ってこようかって、ここはちょっとなんですが、 bring affluence to the people、 to the nation でもいいですが、まあ国民は people で結構です。 bring かって、これちょっと難しい感じがしますが、どちらかというとその下の economic development does not necessarily make the people affluent、 こちらの方が思いつくと言いましょうかね。第五文型で make OC、 people が affluent、 people are affluent ですから、状態を表す形容詞が必要になります。上は affluence ですが、下は affluent。 affluent ってあんまり浮かばなかったってことは wealthy とか richrich でもいいですよ。wealthy とか。これでもいいですよ。豊か。豊かである。rich, wealthy でもいいです。形容詞で。affluent ってどういう言葉って、まあ豊かって言葉なんですが、豊かな社会って表現するときに、rich society ってなんかこう、金ぴかな感じがしなんですよね。豊かな社会って表現するときってのは、この affluent です。An affluent society、 これがよく我々が言うとこの豊かな社会、 An affluent society ですから、意外とよく使われる単語の一つではあります。あんまりこれ我々日本人が使うかというとあんまりどうかなって気もします。ちょっと覚えておいていただければと思います。じゃあ今度は B 行きましょうか。英語圏に長年住んだからといって必ずしも英語が上手くなるものではない。 Living long in an English speaking country does not necessarily help one become fluent in English、はい、カントリーのところはやっぱり英語圏ですから、カントリーですよね。 エリアーズギリギリ三角でもちょっとおかしいですね。リージョンとおかしいです。ある国であるその場所に行くと突然英語だけ喋っててっていう、そういうことで考えられません？英語圏とやっぱり英語を国語として話していらっしゃる国々っていう、こういうふうに取るかと思いますね。まあ普通はカントリーです。じゃあその前のイングリッシュスピーキングって他にないんですか？例えばイングリッシュスポークンって言わないんですか、英語圏って？これ言わないんです。じゃあイングリッシュスポークンってどんな意味なんですか？スポークンって書きますと、口頭の口で喋る。つまり、written。written ってのはこの文書で、書いた言葉か、喋った言葉かっていう、そういう区別に使うようです。ですから、例えば、話し方がどうこう、スムース、スポークン、ビジネスマンとか、スムース、スポークン。とにかく口がもう、ベラベラベラベラも口先がうまいとかってこういう意味になるみたいです。喋り方、口頭、口で喋ることがどうであるっていう、こういう表現の時にスポークンっていう言葉が出てくるらしいです。ですから言語を話すという意味であくまで English Speaking Countries あるいは People、 こういう言い方しかないというふうに考えてください。あとはbecome fluent っていうのはこれ別に他の言い方もありますよ。例えば not necessarily help まで含めてですね、lead to the improvement of English proficiency とか、English ability とかまあいろいろあります。あるいは improve your English とか、いくつかこれ improve って言葉を使ったりできるでしょうが、これはダメって言います。Be good at English っていう表現はこれはおかしい。普通英語は得意って Be good at English っていう言葉って習いましたけども、あれは数学という教科、フィジカルエデュケーション、体育という教科に比べてじゃなくて、私は英語っていう科目が得意、こういうニュアンスみたいですね。 Be good at English っていうのは科目として、教科として習っている一つのもの、教科としてですね、英語は得意。今回言ってるのはそういうんじゃなくて、生活手段としての英語っていう捉え方ですから、そういう時はビッグだったとは言わない。はい、今度は、2番に行きます。If, if not、たとえ何々でも、何々とは言わなくても、even if って感じなんです。even がないんですけれども、意味から言うと if だけで even if、 たとえ何々でも、その、使われ方の練習です。次いきますね。その本は高価だとしてもとても良い本だ。これですね、ちょっと見やすくするために高価だとしてもっていう下に線引いていただいて、とても良いっていう下にですね、二重線あるいは波線、この二つを区別して二つ本にかかる形容詞なんですけども、高価だとしてもっていう部分と、とても良いって部分を区別して2種類何かこう引いていただきたいんです。それでどっちを先に英語化するかっていうふうに見てみてください。答えはどっちが先に出てくるか。It is a very good if expensive book。あ、逆になってますね。それはとても良い、高価だとしても本だ。どうやらこういう順番で書かれています。カンマいらないんですか？カンマいらない。なぜなら、グッドもエクスペンシブも、一語としては形容詞。形容詞がつながっているだけです。Beautiful American ladies というようなもんで、一時カンマいらないでしょ。ということなんで、カンマいらないということになっています。ところが、It is a very good book。文章を一旦ここまでで完成させてしまうと、If expensive は、文の後に付け足しですが、どうしてもこういう時にはカンマ入れていただいた方がいい。この時にはカンマ入れた方がいい。いや、ここで文章終わってますよっていうピリオドの代わりのカンマはいるだろうと。三つ目が、This book is very good if expensive。これは、B 動詞の後ろの本は very good if expensive と本は二つ並んでます、形容詞が。今回、この形は、カンマいらないんですよと。 つけちゃダメなのってつけて間違いってことはないんですけれども、一応こういうことです。はい。で、まあ今カンマのお話申し上げたんですが、まあカンマは触ることながら、いずれの場合も if expense 分後ろに来ている。これこうちょっとご注意いただいて。じゃあ今度 D 行きましょうか。彼女は彼の言葉そのものは理解できなかったんですよ。彼の言葉そのもの、これは同じようにまた下線を敷いていただいて、彼が言わんとすること、彼が言わんとすること、ここが二重線です。わかりっていうのはことが理解できって、これ理解できは共通ですから、彼が言わんとすること、これ同じように線敷いていただいて二重線、波線、彼のアドバイスに従った。これは別の文章ですね。で、見てみましょう。さっきと同じように、後ろに書いたものが前に書いて出てくるんでしょうか？出てます。She understood his meaning. What he said でもいいですよ。あるいは what he was trying to say. あるいは he tried to say. まあ、それでも結構です。カンマして、if not his words. 彼の言葉そのもの。if not his exact words とか、そのものって入れてもいいです。his words themselves でもいいです。これこういう形です。ですが上の3つで言うと、真ん中の形で書いてるわけです。文章を先にやって、カンマで if と。そしてまたカンマで and、今度はまた文章ですが、and took his advice, followed his advice。obeyed ってのはダメです。obey っていう言葉は、納得してなくても一応言われた通りに、形だけ従うと。これは本人の意思がちゃんと納得してですから、took あるいは followed というふうに意味は取ってください。はい、ということです。ですから、even if の意味の if っていうときには、こういう使われ方をするんです。ですから、出てきたときに、何々であってもって、訳せるかどうかっていうのがポイントだと思います。はい、じゃあこれは結構ですね。じゃあ今度は長めの英作文に行きます。後ろの方の5ですから、64ページをお開きいただいて、長崎は、この長崎のお話ですね。さっきは伊豆の下田のお話でしたけども、今度は長崎の話。ではいつも通り10個覚えていただくものを先に線敷いていただきましょう。ご準備よろしいですか。長崎は1571年のポルトガル船来航。来航ってなんていうか、来航以来西洋文化、西洋文化の影響を色濃く受けてきた港町、港町、鎖国時代、さっき鎖国出ました、今度は鎖国時代、17世紀半ばから19世紀半ばにはヨーロッパや中国とのただ一つの窓口だった。市内には教会や洋館、中国様式の寺院などの見どころが数多くある。それぞれ離れてはいるが、市内を路面電車やバスが縦横に縦横と縦横に走っていて、それらを利用すれば行ける。どうすんのよと、利用すれば近くまでって下をちょっと細くつなげてて、利用すれば行ける、これ一語で言えちゃうんですけど、のであとは足に任せて歩くと良い。これそこまで歩くと良いって意味なんですね。その目的地まで歩くと良いという、なんか日本語おかしいんですけど、こういう問題文でした。さあそれでは46ページ、表現と用法です。ポルトガル船来航以来、 since the arrival of Portuguese ships、 since はこの場合の品詞は何でしょう。前置詞です。で下の文章の一番上、 since Portuguese ships arrived here、 この since の品詞は何でしょう。接続詞です。ですから since は前置詞も接続詞も同じ形。Because は because ですと接続詞、前置詞でしたら because of
ですね、オブつけなきゃいけない。センスってさ、それ便利っちゃ便利なんですね。意味は同じなんです。で、接続詞で動詞を入れて文章で書いた方が割と分かりやすくなります。ポルトガル船がここに到着して以来ってこうなってますね。来航、ポルトガル船来航じゃなくて、ここに、これガイドさんが言ってるんですよね。現地を案内してる感じですね。ポルトガル船がここに到着して以来ってこうためながら言いますね。えって感じで。で、真ん中は何なんですかって、真ん中も似てますけど、真ん中はですね、これも確かにガイドさんのお話なんですが、ビジット注目してください。このビジットは自動詞ですか他動詞ですか。自動詞になってます。ビジットって他動詞でしょと。ビジットは他動詞じゃない。たまーにと言いましょうか。一応と言いましょうか。自動詞の用法もビジット認められてるんです。ただ、英作文では、間違えてるって思われると何ですから、ビジット他動詞でお書きいただくことをお勧めしますが、文法上はこういう文もありなんですね。あります。はい。で、今度は2番行きましょうね。今度は2番。何々の影響を色濃く受けてきた。これよく間違えちゃうことなんです。影響を色濃く受けてきた。慎重にやろうと思うと色濃く、影響はだから影響はインフルエンスでしょ。色濃くって、どう、色が濃いの、まあ、すごくって意味でいいかと。受けてきた、レシーブじゃないのってやっちゃダメなんですね。それが下の罰です。一つずつすると、でもなんでいけないの。それは影響を与えるってのがインフルエンスという動詞です。影響を与える。結構長い時間かけてそれがずっと浸透していくって感じです。影響を与えてすぐそれが跳ね返って、おお、もうその結果が出たかっていうのはアフェクトですね。AFFECT、アフェクトっていうのはもうすぐ結果が出てくるっていう感じで。文化に対する影響はやっぱりインフルエンスなんですが、影響を与える、それを受け身にすると影響を与えられる、言い換えれば影響を受けるっていうことで、何が問題なの？普通に影響を与えられる、影響を受けるって別に問題ないんですが、どういうわけか自分でですね、影響を受けるってところだけ英語にしなきゃいけないって思い込んじゃう。日本語をまた英語化しちゃうっていうことって我々よくやりがちなんです。ですから、下のような言い方はありません。ですね。普通に受け身していただければいい。色濃くは greatly とか deeply とか strongly です。has been deeply, strongly influenced by。これで色濃く影響を受けてきた。これで日本語としてはこれしかないんですね。でも私はどうしても影響ってのは名詞でインフルエンスってすぐ頭に名詞がインフルエンスって浮かんじゃうって方は、これは have influence on って熟語で覚えておいていただくしかないです。have influence on。on まで入れていただいて、これで動詞のインフルエンスっていう言葉とほぼ同じに使えるわけです。こうなるわけですね。ですからそれを下に使ったものはこういう on which ってなってますけれども、どちらかということになるわけです。はい、よく間違えちゃうところですが、インフルエンスという動詞が何を意味するか、はい、確認していただきましょう。港町、アポートシティ。ザ・ポートシティとは言いません。ザってつけちゃうと意味持っちゃいます。ザってのはあくまで一つ、たった一つって意味ですから、ザ・ポートシティって書いた途端に、なんかかっこいいからザってつけちゃったんだっていう、まあよくありがちですけど、つけた途端に西洋の文化の影響を色濃く受けてきた港町、長崎、まさにここだけなんですっていう風になっちゃうんですね。それはおかしいわけ、事実と違うわけでして、だからザはダメ。あ、ポートタウン結構ですよ。シティタウンはいいんですけども、ハーバーってのはダメと。ハーバーライトがうんぬんかんぬんって歌になったりしますけども、ハーバーは三角というよりは×です。ハーバーは避難のための停泊地、船が一時的に止まってる場所です。船が止まってる、鳩場みたいなところです。ですから、パールハーバーって戦艦が止まってる、止まってるとこ、パールシティっていうのはあるんですね。ですから、ハーバーシティって言ったら、おかしいです。ポートの中にはハーバーがいくつも船だまりはあるわけですね。だから、ポートとハーバーは、ポートは町を含む商業の港、 ですからハーバーとは違うんです、こういうことですね。長崎でございますか、まあ、長崎はあの九州のおばちゃんなんか元気のいいおばちゃんですね。もうこれ、まあ、南橋とったこれまた、って言いますですね。海なんか見て、ポートして、このポートしてポートシティということですね。次行きましょうかね。右のページ、鎖国時代行きましょう。時代がつきました。The period of the era ってつけても結構です。period か era。ナショナルアイソレーションあるいはナショナルセキュレーション、どちらでも結構ですが、時代がピリオドと era どっちでもいい。どっちでもいい。特に何時代っていう歴史に出てくるときには E が大文字になったり P が大文字になったりするんです。どう違うんですか？どっちでもいいんです。どっちでもいいんですが、あえて言いますと、エラって書いた、エラってご自身で書いたときって、受け取る方は、なんかこの時代ってピリオドよりもなんかあったんだな。なんか画期的な出来事が起こった。ちょっとこれ、注目に値する時代なんだなっていう、まあ雰囲気受け取りがあるって言われてますね。じゃあさ、平安時代はどっちなの？奈良はピリオドで平安はエラかな。それもご自分で決めていただければいいんで、別に公的なルールがあるわけじゃないです。どっちでも結構でございます。で、5番です。ないないとただ一つの窓口。これ迷われたかもしれない。窓口ってなんていうのかな。 The only place in Japan opened toはい、オープンドゥア、これ形容詞ですか、オープン、形容詞のオープン、開くじゃなくて開いているという形容詞のオープンでも結構です。プレイスぐらいですよね。ゲートウェイとかドアでもいいですけど、ウィンドウはダメでしょう。窓口って書いてあるから、窓口と窓は違いますもんね。窓から入ってこないと思うんですよ。お日様入ってきたり、野良猫さんが入ってきたりします。窓の近く、泥棒も入ってくるかもしれない。窓はおかしいという、こういうところです。市内には何々が数多くある。In the city, there are many...、はい、見どころでしたっけ？これ、ペケペケといったような見どころ。書いてありませんが、見どころですから、historic spots, tourist attractions, 結構なんです。ヒストリックスポーツは OK です。なぜならこれはあの、教会や洋館、中国様式って、歴史を感じさせる建物だからいいんですけども、シーニックスポーツはちょっと今回おかしいですよね。シーニックスポーツって言ったら、ほら見てごらん、ほら海が見える、こっからって駐車場みたいなシーニックスポーツ、こっからほら、あっち見える。景色を眺めるところはシーニックスポーツです。ですから今回はそんなこと言ってないんで、ちょっとおかしくなっちゃいます。今度は7番。何々が縦横に走っていて。これはストリートカーとバス。路面電車、ストリートカーって言いますよね。この近くでどうじゃ、東京はあの、早稲田から箕輪までこう、ありますし、江ノ電も走ってますし、江ノ電のあの、線路の上って車のタイヤが乗ると滑っちゃうんですよね。だからちょっといいような悪いような、ちょっと危ないんだよなとかと言われますが、あれが路面電車。縦横に走っていてのこの縦横が難しかったですね。running in every direction in the city。これでまあ結構です。every direction。ただ、everywhere っていうのは言い過ぎです。上から三つ目、四つ目ぐらいの。everywhere ってどこにでもって、自分の家まで全部それ走ってるから、それはちょっと言い過ぎってことになります。そうですね。二つ目の丸に、下の、右の方見てください。which run across the city。この言い方が割といいかもしれません。across とか throughout。書いてありますが、throughout the city というのは縦横に。もうずっといろんなその方向にいろいろこう走っているっていう、網の目のように走っているっていう感じですね。through the city はダメです。なんか通り過ぎちゃう感じですから。through the city っていうのはちょっとニュアンスが通り抜ける感じ。で、上から見つめるのはバーツ、これはおかしいですよね。縦横、縦横っていうからこうしたんだ。vertically and horizontally。垂直と水平ですから、これロケットになっちゃうんですよね。真上に行くっていうこれはやっぱり立てたら三次元になっちゃいますから、これはおかしいわけですよね。それで、それらを利用すれば近くまで行けるっていう、この言い方が日本語ではすごくこう、丁寧なんですが、 英語で言いますと take 入れるかどうかです。交通機関主語、 take が動詞、後ろが人が来て場所です。 take 人場所、こういう言い方でいいんです。これをブッシュ構文の形で、人は何々を使ってどこどこまで行けるって言うんです。直訳しますと、交通機関があなたをどこどこまで連れて行く、持って行く、こういうふうに書けばいいんですね。テイクが出てくるからです。テイク人場所ですから、場所は近くですから、 near each spot to 何々、あるいは by 何々というふうなこともありますね。どこどこのそばに、どこどこに向けてとか、どこどこへとか、場所の後ろに来ればいいわけです。続いて8番、あとは足任せに歩くと良い。あまりこういうふうには言いません。あとは自分の足で、自分の足でその目的地まで歩くといいという意味ですから、オンフット、自分の足ではオンフット。ポイントは無関詞です。バイバス、バイプレイン、普通はバイプラス無関詞の交通手段です。足の時だけオンフットって言います。オンマイとかつかない、オンフットってこう言いますですね。はい、交通機関の時にはこういう言い方ということで、さて、続きましょうけど、10個です。よろしゅうございますか。港町シリーズって感じで、前半に引き続きですが、長崎。来航。船の到着ですか。arrival。arrival。いいですね。西洋文化。western culture。この W 大文字ですよ。western culture の西洋時には W 大文字。港町。ポートシティ。鎖国時代、the period of national seclusion、あるいは national seclusion era、どっちでも。窓口、place、gateway、door、このぐらいですね。入ってくる入り口って感じです。洋館、western style、buildings、一応ビルディングにしてください。ハウスじゃなくてビルディングにしましょうって。western W 大文字のスタイルはハイフンで。見どころ、sightseeing spots, historic spots, あるいは tourist attractions, これいつでも OK です。tourist attractions, これ結構どんな時でも使えます。路面電車、street car, 縦横に in every direction, あるいは throughout 何々って言い方でもいいですね。利用すればどこどこまで行ける。take 人場所、交通機関が集合に行きます。はい、これで結構でございます。はい、大変よろしくございました。さあ、そうしましたら、ここからの時間は日本的辞書の Q&A 参りましょう。5ですから、後ろの580ページ、料理のその2って出てきました。お料理です。前回もお料理ありましたが、今回は飲み物でございます。緑茶、まずお茶が来ました。紅茶と緑茶、さあ違いについて書かれています。使われる茶葉は同じであるが、発酵させると紅茶、発酵させないと緑茶。そうなんです。葉っぱは同じでいいんです。製法が違うんです。発酵させると紅茶になっちゃうんです。発酵させないと緑茶で、半発酵がウーロン茶なんです。書いてないです。半発酵がウーロン茶なんです。で、発酵させるとこれ体を温めるって言いますね。だからヨーロッパが寒いですから、どうしてもその緑茶は流行らないで、紅茶になったと。しかもコクが必要なんでミルクを入れるようになったと、まあこんなふうによく言われております。アジアではこの湿気が多いんで緑茶の爽やかさっていうふうによく言われますですね。で、発酵ってどういうふうな英語なんですか。ファメント、あとで出てきますが、 FERMENT、 ファメント、こう発酵する、まあ、醸造するとかですね、酵素が働く、それ全部この発酵食品の時にこのファメントっていう、これで結構です。FERMENT、 あとで出てきますからね。その時またご紹介します。緑茶の種類、 葉の品質によって玉露、煎茶、番茶の3つの等級に分類される。この他に上等の玉露を粉末化した抹茶、番茶に玄米を混ぜた玄米茶があると、まあ、その他にって言ってったらもうキリありませんですね。なんちゃなんちゃなんちゃ16茶ぐらいあるんだとかっていろんな話になっちゃいます。まあ、一応このぐらいまでで結構です。でお茶の話になりますと、どうしても茶の湯で抹茶をこうたーってかき混ぜて混ぜますですね、シャーっと、ですからそのお茶を立てる時のあのことを説明しなきゃいけないことがありまして、ビート、これビートってのはシャーっと泡立てる感じです。普通にこうかき混ぜるんじゃなくてビートするわけですね。かき混ぜるお茶を立てる時で、スターっていうのはこれは普通に液体をかき混ぜるのはスター、スターですから、スターとビートってのは違いますよと。そして語句としてその泡立てるようにシャーッとお茶を立てる時のその道具はバンブーティーウィスク、竹製の茶筅と言います。メタルなウィスクは外国の家庭ほとんどご自宅にあります。スクランブルエッグを立てる時、スクランブルエッグ作る時にジューンとこういろいろそれぞれ農学級ですね。うちはちょっと牛乳入れて、いや、うちは水入れたりにしてて、ギューンってスクランブルエッグをそれで作るわけです。まあ、牛乳の泡立て器でも一緒に使うんですが、それがウィスクって言いますから、バンブーウィスクって言えば、そうなんだ。日本ではバンブーです。なるほどね。じゃーってやるんだって、これだけで通じるので、バンブーティーウィスクというふうに茶筅のことを紹介いたします。ウィスキーに似てますから、スペルはですね、割と覚えやすいです。懐石料理っていきますよ。茶の湯で手前、濃い茶、濃いお茶、その前に出す料理です。新鮮で季節感を表し、飾らない料理なんです。今日は懐石料理店で味わえます高級料理につき値段は高い。高いんですね。精進料理と混同しないでくださいね。精進料理っていうのは野菜だけ使って、お魚もお肉も絶対使わない。お出汁も鰹節使わないという、ああいう料理ですね。はい。これは精進料理でございます。野菜だけと。懐石の名前は禅僧の修行僧が空腹をしのぐために懐に温石を忍ばせたことに由来する。ですから若い修行僧を懐石って呼んだりするらしいんです。何してたのって。いや、ですから4時とか朝の4時くらいお粥を食べて、あとお昼前にちょっとご飯食べて、それだけですかね、1日2食で。お腹空いちゃってしょうがないわけですよ、修行僧の方。どうしてたか、どうしようもないんで、暖かくした石をこの胃のところに置いてたらしいんです。なんとかこれで空腹が収まる。あ、結構いいダイエットじゃん、それって。まあ、そのぐらい、ですからこの温弱をしていた懐石、この名前が、若い修行僧。ですから、そこから名前が来て懐石料理で、それがどうしたの。もう一つの懐石料理ってあります。合う席と書いて懐石、これ発音が同じなんですが、この懐石料理って我々目にするこれはですね、お酒を楽しむためのお料理なんです。全然違うんです。本膳料理を簡略化した料理、本膳料理っていうのは武士が宴席でたしなむ室町時代にこうあんまり食べるものがあってうわーって並べたお料理、それを、まあ、並べるだけじゃなくて本当にお酒を飲むために美味しくしましたって、江戸時代にお料理屋さんで編み出されたお酒を飲むためのお料理を懐石料理と言いまして、今日本旅館で出てくるのは全部この懐石料理が出てくるんです。今の我々が食べている和風の料理ってのはこの合う席と書いた懐石、宴席料理、宴会料理のことです。ですからいわゆる茶の湯で濃い茶っていうのは相当濃いらしいんですね。ギリギリギリギリっていうものすごい濃いお茶をそのまますきっぱらであんな濃いお茶飲んだら胃がもうおかしくなっちゃう。ですからその前に胃を、まあ、半分ぐらいは一杯にしておいてというためのが懐石料理の始まりです。ですからよく電車の中とか地下鉄の中で年配の奥様が時々おっしゃってますね。もう今日懐石料理行ってきたんで1万5000円も取れて全然お腹たまんないわ、もう帰りにもうあんみつお茶飲んできちゃった。正解、座布団1枚って感じで、それが懐石料理なんですっていう感じなんですけども、まあそういう調子で作られてるわけでございますね。じゃあ今度右のページいきます。お箸の使い方、これ説明してくださいって場面っていうのは今後あると思いますよ。 説明の仕方書いてありますけど、じゃあちょっと見せてくれって言った時のためにちょっとチェックしておいてくださいね。本来のお箸の使い方、箸の上の方を鉛筆のように持ってください。次に中指で2本の箸を分けてください。お箸を分ける。食べ物を挟む時は上の箸だけを動かして下のお箸は動かさない。あ、そうなの。下動かさない、上だけでこう挟む、こういうことなんですね。いやー、ちょっと家でこれ復習ですけど大丈夫かなと。アルコール飲料の話いきましょう。アルコール飲料と言いますと、もちろんアルコールが入っておりまして、何パーセント何パーセント、アメリカではプルーフっていう PROOF 倍の数字で書かれてます。ウォッカ、ワタカ、つまりウォッカとかは90プルーフとか94とかって書いてます。え、何これ。って45度とか47度とかもう火がボッてついちゃうような、そんなありますですね。ですからプルーフって書かれるときにその倍の数字で書かれてますが、まあこれアルコールの度数です。世界的に見て日本人はお酒に弱いんですか。弱いんです。盛り場などで酔っ払いが多すぎると感じる外国人が多い、科学的に証明してみる。みっともないです外国人。なんでああいう酔っ払ってる状況とかって世間がお酒を飲んでる人に甘い、なんで日本人ってああいうこと許すの。理由はですね、日本人はお酒に弱いんです。アルコールはアルコール脱水素酵素っていうものでこう酸化されてアルコールが解毒されてくるらしいんですが、それは酵素がいるんです。この酵素が日本人6種類の酵素あるらしいんですが、それって欧米の人、アラブの人ってまあお酒ほとんど飲まない方、イスラム教はいらっしゃいますが、みんな6種類持ってるから欠損してない。欧米の方、アラブの方は皆さんアルコールをちゃんと解毒する作用が体の中に備わってる。中国の方も3割の方は欠損、つまり7割の方、中国大陸の方は大丈夫だからお酒強い。日本人は約半数がそれ持ってない。ですから気力で飲むとか根性でって話じゃなくて、もう解毒できないんで体がおかしくなっちゃうってことなんです。ですから飲ませたりとかですよ、あるいは別に脳損傷死んでもないのに一気一気なんて言うやったりとかですよ、絶対ダメだってことなんですね。急性アルコール中毒になっちゃってもう体おかしくなっちゃう。ですからこれは日本人が科学的にこういう体質だってことは証明されてるんです。ですから逆に言いますとすぐ酔っ払っちゃうわけです。で次の日はもうちょっと飲みすぎたりするともう解毒が効かないですから、お酒飲もうと思わない。とか外国の方って次の日全部解毒されてますから、頭はちょっとフラフラするんですけどまだ飲めちゃうわけです。そうするとどんどんどんどん飲酒の量が多くなっていって、アルコール中毒っていうことが非常に見受けられる。日本人は二日酔いでそれがいかないからアルコール中毒者が割と少ないと言われています。ですから西洋ではアルコールというのはもう麻薬みたいな扱いで、アルコール中毒というのは社会的なもう悪になっている一つの大変なあれが汚点だという感じですから、アルコールをどんどん飲んでいく、あるいは飲まれてしまう方にとって非常に厳しいわけですね。まあ、効果不効果日本人はそうじゃないという、まあ、アルコール中毒者の方80万以上日本人もいるとは言いますけど、ですからじゃあお酒弱い人はアルコール中毒にならないわけで、じゃあ誰が弱くて誰が強いのか、昔から日本でこう言われてますけども、古い昔韓国の朝鮮半島を通って日本に来たって方々は弱いらしいんです。でどこに住んでらっしゃるか、中部東海地方だから、日本の統計で取りますと日本人の中で一番お酒が弱い人はどこの県の人、三重県、次に弱いのは愛知県、これ統計出てるらしいです。で日本人の中で一番アルコールに強い人はどこの県の人、秋田県、次は鹿児島県と岩手県、つまりもともと日本に縄文時代から住んでいた割と日本列島の端の方に住んでいらっしゃる方がこの欠損率が少ない、つまり外国の方と同じように全部持ってると。じゃあ秋田県の女性と三重県の男性と結婚しちゃったらどうなるの、それどうなる、勝手にやってくださいってことなんですけども、まあ統計上はそういうふうに出てるということらしいんですね。はい、というわけでございまして、あとは日本酒と焼酎の違いっていうのはここにありますけども、これはズバリこの言葉です。さっき申し上げたファメンティッド、醸造酒、つまり酵素を発酵させて飲むお酒が醸造酒、ワインもビールも日本酒も全部発酵させてファメンティッドドリンクです。ウイスキーってのはビールを蒸留するとできます。 ブランデーはワインを蒸留するとブランデーになります。じゃあ蒸留ってどういうこと？下にあります焼酎です。日本酒、これお米ですから、蒸留すると米焼酎になるんですよね。ディスティルド、つまり気化させるんです。一度シューって湯気にするんです。湯気にしたアルコールを元に戻して水で割ると、それがディスティルドなんです。ですから、もともと麦焼酎であると、米焼酎であると、蕎麦焼酎であると、麦とか米とか蕎麦を体内には入れてないってことです。それを元にして作った気化した、シューって気化したその湯気になったものがアルコールですから、それを体内に入れますから、どうでしょうね、カロリーとは別に、太る太らないとか栄養になるならないっていうと、この醸造酒と蒸留酒は変わりがある、違いがあるということになるかと思いますね。そういうふうに作ってるわけです。で、日本酒と焼酎、下にありますが、日本酒はお米だけを使いますよ。もちろん水も米麹も使いますが、焼酎はさつまいもとかそばだとか黒糖だとかいろんなものが原料になりますよ。そういうことですね。それを取り入れるわけです。それを気化するわけですからね。それを気化するわけです。さあ、というわけで、お酒の話ですが、前の方のページに戻りましょう。英語では何を聞かれるのか、24ページ。また、お茶の話からです。What are the different kind of green tea? 緑茶のいろいろな種類があると思います。緑茶の種類って何ですか？ Green tea is graded ですね。Green tea はアンカウンタブルですよ。アーもつけないし、グリーンティーズとも言わないですよ。一杯だったら、アカップオブティー、カパティーって言いますね。そのままでしたら、ティーはそのままティーです。is graded according to the quality of the leaves. 玉露、オアはすなわち、玉露、すなわち refined、洗練されたお茶。煎茶、すなわち中程度のミディアムティー。and、最後に、番茶、すなわち、コールスティー、キメの粗い。これは、リファインドの配合です。洗練されてない、キメの粗い。ですから、ローグレーディードっていうのは意味なんでしょうけれども、まあ、これはコールスと言います。これでわかりますね。キメの粗いお茶。There is also a powdered tea called 抹茶。抹茶と呼ばれる一種の粉のお茶があります。which is mainly used in the tea ceremony.まあ、茶の湯で主に使われる、そういう抹茶と呼ばれるものがあります。お茶の種類は、グレードっていう言葉で表現します。クラシファイとか、クラス分けとか、カテゴライとか、そういうふうには言わないんです。グレード分けする。このグレードだけ覚えておいていただければいいです。次に、2番。How do you make green tea? 緑茶をどうやって作るんですか？メイクっていいですよね。お茶を入れるって意味ですよ。裏山でその木植えて88夜でうぬんで、そんな話は出るわけないです。これお茶の入れ方です。 Green tea is made in much the same way 入れられます as black tea 黒茶って何よ。これはもうよろしいですね。 tea と言ったら紅茶のことです。何もなく tea と言ったら紅茶のこと。英語の世界では Green tea と言ったら分からなくなるんで、紅茶のことを black tea って言うんです。レッドティーとは言いませんですね。ブラックティーと、ここでこういうふうに2つの種類をはっきり分けるように言うんです。普通はティーだけで結構です。緑茶とほとんど大体同じ方法で入れられます。メイドは入れられますですね。 For 煎茶 and 番茶 very hot water is used。 煎茶と番茶にはとても熱いよ、まあ沸騰させて、ちょっと沸騰から90度以上の、while 一方で、for 玉露には、the water does not need to be so hot。 だいたい70度ぐらいが、まあ、玉露の甘さ。ちょっとこう、なんていうんでしょう、とろみっていう感じが滲み出すには、とろみって大げさですけど、玉露は70度程度ってよく言われます。Where can I enjoy 懐石料理？どこで懐石料理ってのは楽しむことできますか？味わえますか？懐石料理 can be enjoyed at restaurants.Specializing in these dishes。 はい、ここではスペシャライズ、自動詞で使うんです。 which specialize っていう感じです。 specialize do ってならないんで、これご注意ください。 specialize in で、お店が in の後ろを専門に扱う。 specializing in 何々ってこう言います。 この料理を専門に扱うお店レストランで楽しめます。 Many of which、 それらの多くは can be found in 京都で、それは目にすることが可能です。 As a kind of Japanese old cuisine, 懐石料理 is usually very expensive. Old cuisine, これフランス語です。なんかやっぱフランス語が入ってくると美味しそうに聞こえるんでしょうね。英語で言うと expensive meal って言います。 A kind of expensive meal っていうよりも old cuisine、 オートクチュールの old ですね。フランス語でどうもそういうことを見てます。 expensiveAs it is が省略されて、この as は接続詞。it is が省略されて名詞だけが残る。としてって前置詞じゃないですよ。これは理由を表すんです。これ as だけ。as だけ it is が省略されて何々なのでって訳すんです。ですね。この時には it is の時にはなのでですよ。as、例えば後ろに動作を表す動詞なんかが来ると何々に連れてなんて訳します。ですから、だからこの as っていうのは大事ですよってことですが、まあ、これは as プラス名詞で理由を表す接続詞というふうに、これは見たときに反応できるようにしてください。日本の高級料理の一種類であるため、懐石料理は普通は非常に高価なのです。はい、じゃあ続いて How do you use chopsticks?さあ出ました。お箸ってどんな風に使うんですか、どんな風に使うんですか。あるべき姿を表現するときってのは時勢関係ありません。あるべき姿はこうなんですって相手に言って聞かせるときは時勢関係ない命令文って形になります。別に命令してるわけじゃないんです。説明するときってのは first 何々って動詞で言います。then次に何々、命令するわけじゃないんで、プリーズってつけるとかえってなんか気持ち悪いんです。よりいいですか、必ずこうしてくださいよ、次はこうですよって、かえってインギンブレな感じがするんですね。だから普通にものをあるべき姿を説明するときには、このそのまま動詞を頭から使っていくだけです。ですね。そういう意味での命令文って言ってもこれでいいんです。First, hold the upper end of the chopsticks as you would hold a pencil. As は何々するようにと用態を出す。まるで鉛筆をその場で持ってるわけじゃないですか。ウド。まるで鉛筆を持つかのように、事実じゃないんだけど、鉛筆を持ってるかのように、お箸を、しかもその上の方を持ってください。ホールドしてください。次に、then separate them with your middle finger。中指でその二つ割ってください。When picking up food、食べ物をつまむときは、you move only the upper stick。上の方だけ動くんですよ。the lower one、下の方は、remains stationary。静止したまま、動かないで、動かさないでっていう、静止したままという形容詞。stationary。発音同じですけど、na が ne になると、なんと文房具屋さんになっちゃうんです。stationary。名詞ですと文房具屋さん。ですね。remains。あとかつけちゃうと、名詞になっちゃうから気をつけてくださいね。文房具のままでいてくださいって何を言ってるんですか。わけわかんなくなっちゃうんですね。stationary。これは形容詞でございます。動かないと。ですね、こういう説明の手順、first, then, ないないって言い方です。さあ、これちょっとやってみてくださいね。ご自身でちょっとやってみてください。続いてページをめくっていただきます。What is the difference between sake and 焼酎? お酒と焼酎の違いは何?これいろいろ説明しないで、醸造酒、蒸留酒ってあの言葉でぴったり、これで結構です。Sake is a fermented drink.飲み物のドリンクですから、あをつけます。これは飲み物全体を飲めるもの。A drink. A fermented drink. ですね。Whereas, 一方において、while と言い換えることもできます。焼酎 is a distilled drink. Distilled drink. 蒸留酒。Sake is made exclusively. Only と同じですけど、only よりももっと強い。もっぱら何々だけ。排他的に何々、独占的にっていうぐらい訳される exclusive。本当にこれだけなんです。from rice。もうお米だけ、それ以外は原料なし。but 焼酎 can be made from rice, sweet potatoes, or buckwheat。そしてこれ、さつまいも、buckwheat はお蕎麦、蕎麦。こういうものからも作られます。ちなみにビールはどっちでしょうか。さっき言いました。 ファメンティッドなんですが、ファメンティッドって言わないです。ブリュードって言います。B-R-E-W-E-D。ブリュードドリンク。ブリュード。で、ビールを作るとか、ブリュワリーって言いますね。出ません。ビール日本のものじゃありませんから。あ、なんでよかったって。まあ、缶ビールかなんかこう、お飲みになる今季節から見てみてください。ブリュードとか、ブリュワリーって書いてありますからね。はい、ちょっと見ていただければ。続いて今日の最後は日本人の Q&A です。Many Japanese companies generally present a tidy appearance and a reserved manner. 会社において日本人のその男性はきちんとした身なりをしており、そして控えめな態度というものを皆さんに表明見せています。 Explain why、 なぜかを説明してください。 This persona、 この外面がCan change quite dramatically at a social drinking party using a word break or in your answer. どうしてその外面が突然あれほどドラマティックに表現するのはなぜですかと。ブレイクという言葉を使いながら、その飲み会でなんであんなに表現するのか説明してください。あまりにも意外だということなんですね。これ今日はブレイコーで行こうなんて、このブレイコーって何ですかって言葉を説明しなきゃいけないんで、はい、これも含めてです。じゃ、ちょっと見てみましょう。There is a Japanese word ブレイコー。ブレイコーという言葉があるんです。そしてその意味は、which means a rule of relaxed behavior at social parties。これです。ソーシャルパーティー、まあ、社会的なその集まりのところにおいて、リラックスしたその振る舞いをするという、そういうルールを意味するんです。昔からこれ、もうお酒の席ではブレイコーっていうふうによく日本語で言ってました。The word break originally meant a gathering of the people, 人の集まり、irrespective of position or status. irrespective of ってのは割と綺麗な英語って言われます。regardless of っていう意味なんです。何々に関わりなく。とか、irrespective of って、なんかこう、上品なって言いましょうかね。関わらず、何々と関係なく。で、何に関係なく。立場とか、その身分とかというものに関係なく、職責に関係なく、人々が集まる。for close association。close は親しい。association は交際。親しい交際。これ、日本語ってこういうとこ便利です。信仰って一文にすることができますね。親しいの交際で信仰。信仰のために。Nowadays, 現在、今は、we hear this word used at various drinking parties among company employees. 会社の従業員の中における飲み会、いくつかの様々な、その飲む場所、飲むパーティーにおいて、その場所で使われる。この言葉は使われるのを耳にします。In such utterances, 言葉とか発言、as、後ろに言われているような発言、言葉じゃなくて、口に出したんですか、ワードじゃなくて、utterances って発言。It's break out today! 今日はブレイクだっていう、こういう発言。そのまま、真に受けてする人はおバカだって言われますよね。ブレイクって言ったのにって、それはもう口だけだよって、もう分かってんだろうって、よくこう言われます。まあ、this means、この意味が、let's not stand on formalities and simply have a good time drinking。余裕のある方は、stand on formalities という言い方。何々を重んじる、こだわる、stand on 何々、何々の上に乗っかってるって、何々というものから離れない、何々を大事にする、こだわるって、こういう言い方ですね。あと have a good time なんとか ing、 何々するっていうことを楽しんで時間を過ごす、何々をする、楽しんで何々するっていう言い方。 in other words、 まあ別の言い方をすると、Japanese tend to tolerate, 多めに見る、許容する、a lack of formality. まあ、フォーマリティの欠如ですね。というものを、まあ、礼節を失っても、それを多めに見て、そして try to relax as much as possible. できる限りリラックスしようという、こういう傾向性が on such casual occasions. まあ、こういう、リラックスしようというのが、こういう席においては、カジュアルな場面においては、そうしようという傾向がある。まあ、最後の方はよろしいと思いますが、余裕のある方は stand on formalities。Have a good time, ing。こっちはすぐ覚えられるかと思います。 はい、というわけで、まあ、この無礼講という言葉がそのまま出てくるというのはちょっと薄いかと思いますですけれども、一応はこんな言い方でございました。さあ、というわけで、あと来週もう一週普通に授業ございますので、このままの調子でお願いしたいと思います。はい、では今日はここまでとさせていただきます。お疲れ様でございました。